ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。毎朝通勤電車でどんどん増えているように見えますタブレット端末、そしてスマートフォン、スマホ。最近見てるとですね、どうもこのタブレットはどんどん小さくなっていって、スマートフォン、スマホの方がどんどん大きくなっているというような印象を持っているんですが、皆さんいかがでしょうか。タブレット端末はですね、最近7インチモデルが主流となりつつあるわけで、一方の方でスマホは見やすい画面ということでどんどん大きくなってきているような気がするんですね。どうも、もちろんこれは Android 端末に限った話で、 iPhone は iPhone5 で初めて 3.5 インチから4インチになっただけなんですけどね。パッと見これは小さいタブレットなんだろうか、大きいスマホなんだろうかというような感じでちょっと迷ってしまうような端末も見受けられますが、そんな中この頃の Apple ニュースでは、 iPad mini はですねすでに発売されておりますが、 iPhone mini とかいう噂が出てきて、 Apple としては全体的に小さくなる方向の噂が多いような気もするわけなんです。しかし今日はですね、ちょっとこれ全然逆の方向のお話、iPod Touch Labさんにあった記事です。 Apple 画面サイズ 4.8 インチの iPhone を6月に投入という記事がありました。 Apple が 4.8 インチのディスプレイを搭載した iPhone を市場に投入するとの情報が掲載されています。ソースは Apple Insider さんなんですが、さらにそのソースが中国語のメディアチャイナタイムスで 4.8 インチモデルに関する情報をまとめると、次期 iPhone 5S、これカッコついてますんで仮称ですが、とは別のモデル、8メガピクセルのカメラ、これラーガンプリジション社製となっておりますを搭載、3月にパーツの出荷、4月下旬に生産が開始、そしてフォックスコンが 90% を組み立て、6月に次期 iPhone 5S と合わせて発売と報じられています。 Apple Insider はこちらの情報にディスカッションパーパスオンリー、参考までとの注釈をつけており、ソースの信頼性は低いと見ているようです。確かにアップルは iPhone 5で画面のサイズを 3.5 インチから4インチへと拡大したばかりで、さらに画面サイズを拡大するというのはにわかに信じがたい気もします。その一方で今や iPhone の最大のライバルとされるサムスンの Galaxy S3 が 4.8 インチの画面を搭載していることや、 iPad、iPad mini のように同じ解像度で異なる画面サイズのデバイスを出していることなどから、アップルが iPhone 向けに複数のスクリーンサイズを模索するのは自然なことかもしれませんと書かれております。どうですか皆さん、画面サイズ 4.8 インチの iPhone 欲しいですか。まだ Android 端末がこのようにいろいろな画面サイズを持っているということでですね、ちょっとこれは開発する側にとっては負担になっている部分もあるんですよね。 iOS 端末は画面サイズ、解像度、こちらかなり統一が取れておりますので、その辺で開発がやりやすいというのが一つのアドバンテージにもなってた部分がありまして、このあたり 4.8 インチの iPhone がどうなるか分かりませんけれども、ちょっと状況が変わってくるかもしれないという感じの噂でございます。さて一方、日本では昨日 NTT ドコモさんが2013年春モデルの発表会を行いまして、肝心のその春モデルよりもですね、世間の注目はドコモさんは iPhone を出すのかどうかというようなところに注目が集まっておりまして、これは気になる気になるさんの方にあった記事、 NTT ドコモの加藤社長、 Windows Phone 8や iPhone にコメントという記事がございました。本日 NTT ドコモは2013年春モデルの発表会を開催しましたが、 C ネットジャパンや IT メディアによると、同社の加藤社長が Windows Phone 8や iPhone についてコメントしたそうです。まず Windows Phone 8については、日本での導入は少し遅れそうという情報もある。このあたりはベンダーやメーカーの話になるが、できるだけバリエーションについては常に頭の中に置きながら考えていきたい と述べたそうで、ドコモからの Windows Phone 8端末の登場はまだ先になりそうですね。次に iPhone については何も決めておらず、従来と何も変わっていない。 iPhone は魅力的な端末だが、一方で私どもの戦略がある。繰り返し申し上げているが、 iPhone がスマートフォン全体の販売台数の2から3割程度であるなら、ドコモのラインナップとして揃えることはあり得ると述べ、以前と状況は変わっておらず、相変わらずの平行線といった感じですということなんですね。やはりドコモさんでの iPhone というのはちょっと望み薄かなと思う一方でですね、 Windows Phone 8、こちらもちょっと日本での発売が今どこからも不透明な感じになっておりまして、これはマイクロソフト MVP としておなじみウッドストリームのデジタル生活の木澤さんもですね、ちょっと残念というようなツイートを昨日されておられましたですね。まあ、どうなるのか今後このあたりもちょっと注目していきたいです。 Windows Phone 8も非常に注目したい端末ではありますので、木澤さん早く Windows Phone 8出るといいですね。さて NTT ドコモの偉い人の話の次はちょっと国家レベルで偉い人のお話。これは IT メディアさんのネット記事です。故キム・ジョンイル氏は MacBook Pro ユーザーだった。 MacBook Pro ユーザーさん、キム・ジョンイル総書記が、MacBook Pro ユーザーだったそうです。朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮の前総書記である故キム・ジョンイル氏は MacBook Pro のユーザーだったようだ。Google のエリック・シュミット会長とともに1月7日から9日に訪朝した娘のソフィーさんがブログで報告しているということなんですね。だからなんだって話ではありますが、ちょっと小ネタとして頭の隅にでも置いておくと話題としては面白いのかなと思ったりするわけでございます。はい、そんな Mac 用のフリーウェアのご紹介。先日もマックの手書き説明書さんからアプリケーションの紹介をしたんですけれども、今日はですね、ゴミ箱内の選択したファイルを時間の余裕を持って削除する、猶予を持って削除するスーパーカンというアプリ、こちらはゴミ箱内の一部のファイルだけを削除できますということで、消そうと思ったけれどもやっぱり消したくないといった時、30秒あれば取り返しがつく。起動するとゴミ箱内のファイルがリスト表示され、チェックを入れたファイルが30秒後に削除されるという仕組みらしいんですね。シェアードオールをクリックするとゴミ箱内のファイルを全部削除。なのでちょっとこのゴミ箱の管理を工夫したいという方にはいいかもしれません。それからもう一つご紹介、 iCloud 経由で iOS デバイスともクリップボード履歴を共有、クラウドクリップマネージャーというアプリでございます。iCloud 経由で Mac、iPad、iPhone でクリップボード履歴を共有できるアプリです。 iCloud 経由なので特に設定をしなくてもいいですし、メニューバーからサクッとクリップボード履歴を参照できるのが便利ということで、これも無料のフリーウェアですね。まあ、ちょっとした URL とかテキストを Mac から iPhone、iPad に持ってきたいとき、いちいちエバーノートとかね、メモ帳アプリを使うことなくサクッとクリップボード経由で持っていけたら便利かなと思いますので、ちょっとご紹介してみました。 Mac の手書き説明書さん、こうした Tips やフリーウェアの紹介が非常に充実しておりますのでね、ちょっとこれからも注目していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて今週土曜日に迫ってまいりました UMAG 8月の定例会総会、1月26日土曜日、ベルブ長山講座室で行います。3時から前半は今年の方針並びに昨年のご報告、後半はシルキーピックスでおなじみ市川ソフトラボラトリーさんが製品デモを行っていただける予定です。その後皆さんで場所を変えてちょっとした新年会、鍋会を予定しておりますので、皆様のご参加心よりお待ち申し上げております。新入会員の皆さん、最近フォームからお申し込みいただいた皆さん、ちゃんと届いておりますので、一つこちらのですね、告知のメールを送ってからも何名様かいただいておりますので、もう一回ちょっとメール出そうかな。ぜひぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。それでは UMAG iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。